Come on, Smokies.
ですね、まあ、緊急事態宣言がまた延長されまして、ちょうど3月7日までですね、1ヶ月延長ということで、まあ、なかなかちょっと景気の変化ができないんですけど、で、まあ、なかなかね、また旅行にも行けない中で、まあ、僕もですね、結構ネタ集めに結構苦労しているような状況ですね。で、ただまあ、こういうリモートがね、割と浸透してきまして、収録もリモートを極力活用してやっていこうみたいな感じで、今進めてるんですけど、まあ、そんな流れの中で、今回はですね、ボストン在住の竹波さんにちょっと出演いただいて、アメリカの大統領がですね、まあ、バイデンっていう新しい大統領になりましたけど、まあ、その前後でね、いろんな、アメリカ国内の動きもあったり、で、実際就任してみていろんな動きもあったり、で、その辺の話をしてもらいたいなというのと、あと、メジャーリーグの話もちょっとやっぱしたいんで、やっぱりマー君が日本に復帰したというのも結構これビッグなニュースなんでね。で、その辺はちょっと地元にいる竹波さんに、まあメディアの報じられ方なんかも含めて、お話しいただければなと思っております。竹波さん。
どうも
すいません、いつもありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。お邪魔します。
すいません、いつも夕食時で、本当申し訳ないです。
大丈夫ですよ。
はい、今、日本時間で2月6日の朝の9時なんですけど、
ボス、2月5日金曜日の夕方、
はい、
7時あったところです。
バリバリのビールタイムで、本当すいません、本当に申し訳ない。
いえいえ、そういうビール持ってくるの忘れちゃいました。
申し訳ないです。本当一日の楽しみ取っちゃって申し訳ない。はい、それではじゃあスタジオ騒ぎ始まります。
よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、今回はボストン在住の竹波さんに、出演いただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、いつもありがとうございます。いかがですか、今ボストン。今めちゃ寒じゃないですか。
そうですね、外寒いですね。来週また寒波が来るみたいで。
ああ、そうなんですか。
が終わったんですけども、またマイナス10度、マイナス14度とか、そういう世界が来るんで、ちょっと、外に出るのが億劫な時期ですね。
そうですよね。日本で言うと、どうですかね、気候的には道東ぐらいの、北海道のちょっとこう東のあたりというか。
そうですね、緯度で言うと、北海道の旭川とか札幌とかそれぐらいなんで、はい、
その辺ですよね。
やっぱり冬は冷えますよね。はい、大体ニューヨークが青森と一緒ぐらいと言われてますから。
なるほどですね。だから意外と寒いですよね、アメリカの東部ってね。
そうですね。
はい、風も結構強いですもんね。まあ、ちょっと風邪ひかれないように、今ご時世的に風邪ひいちゃうとまずいんで。
ありがとうございます。
今どうですか、コロナの状況なんかどうですか、アメリカ国内は。
少し、はい、収まってますけど、やっぱり死亡者とかは増えてるんで、油断はできない状態ですよね。
毎年この時期ね、インフルエンザで結構ね、アメリカも国内でもね、人死んじゃってる部分もやっぱあると思うんですけど、多少ありますかね、そういう影響も。
そうですね。ね、
はい。で、ところで、まあ、先月の、まあ、20日ですか。20日でしたっけ、大統領の就任式があったのって。
そうです、20日です。
はい。いろいろちょっとね、その、就任式を伝える、その、ニュース映像なんかも、まあ、いろんな話がありましてね。あれって、ずいぶん前に撮ったんじゃないのかとかね。
ああ、なるほどね。そういう陰謀論も多いですよね。はい、前回、あれじゃないですか、ジョンさんに出てもらって、トランプは、はい、このまま引っ込むかどうかわからないから不安だみたいな話してたじゃないですか。
ね、はいはいはいはい。
それで1月6日にワシントンでああいうことがあって。
そうなんですよ。
ちょうど。この1ヶ月間はやっぱり混乱してた感じしますよね、アメリカがね。
なるほど。今言われたのがちょうど今から1ヶ月前、1月6日に、ワシントンの、まあ、アメリカ議会ですね。
そうですね。
まあ、これの選挙事件があったっていうことなんですけど。その辺まずちょっとお話聞きましょうかね。その後どうなったんですかね、その選挙された後、アメリカ議会というのは。
それはもうすぐ翌日か翌々日に、はい、元に戻しましたけども、
はいはいはいはい、
だいぶ警備の人が多く出て、ちょっと特にワシントン DC は異様な雰囲気でしたよね。
やっぱそうですか。 まあそりゃそうっすよね。
で、まあ6日にああいうことがあって、それから20日までの間っていうのが毎日何が起こるかわからないっていうか、
はいはい、
ちょうど黒人の運動なんかもね、年末から年始にかけて、いろいろと揉めてた時期がまた再発してたのがあったし、あとは、教会とかが集まれないから経営が苦しいじゃないですか。
はいはいはい。
で、教会に、別に悪口じゃないんですけど、ゲイ、レズビアンの人だとか、BLM 運動の方とかが集まって、
はい。
で、それが、ネットでいろいろ政治批判をするわけですよ。
はい。
で、一部過激になってしまったところ
ああ。
が感じますね。
なるほど、なるほど。
普段ですと、そういうそれぞれのコミュニティで平和に暮らしてる人たちが、ネットを通じて集まって悪い方向に行ってしまったっていう感じがあるみたいです
な
ね。
るほどね。どうしても
で、
こう。
1月6日の日、トランプの支持者の人がああやっ
はい。
て大勢ワシントンに集まったんですけども、実際、どこに何があるか分からなくて、議事堂はどこだっていう声がもういっぱい聞こえたみたいですよ、どっちに進めいいのか。
僕もそれなんかの報道で見ましたね。だからとんでもない田舎者がトランプの 一言で集まっちゃって、で、右も左も分かんない奴らが来たんだみたいな、ちょっと報道をなんか目にした覚えがあるんですけど。
そうですね。
ねえ。
まあ今それでレストランとかがバタバタ倒れてるんで、みんな人々食べに行ったりできないじゃないです
はい
か。
はいはいはい。
まだボストンは25%ぐらい客席開けて営業できるからいいんですけど
ああ、そう
も、
なんですね。
州によっては完全にロックダウンというか、
うん。
外じゃないと食べれないって言って、今外でこんな時期にね、寒い時に外で外食できないんで、
そうですよね。
それで人々のストレスもこう結構
は
限
い。
界になってるって感じで
な
する
ほどで
ね。
すね。なるほどです。どうですかね。その後、まあ、大統領が変わって、メディアの報じ方、まあ、特にアメリカの場合は、いろんなその思想に基づいたメディアってたくさんあると思うんですけども、まあ、よってそのメディアによってね、伝え方って相当変わると思うんですが、どういう感じでこう報道されてますかね、今、アメリカ国内では。
だいぶ今、報道が、規制が入ったって感じがしますよね、本当
規制、
に。
はい。
Q アノンとかに関するアカウントなんかも
はい。
削除されてますしね、
ああ、そういえばなんか、
報道にあったこと
ツ
ね。
イッターでトランプのアカウント削除されたんですよね。
そう、だ
はい。
から新しいメディア作るっていうふうに張り切ってますよね。
です。で、あとなんですかね、そういったトランプ支持者が使ってるような、コンテンツをアップロードしたサーバー、アマゾンドライブでしたっけ？それがなんかもう、アクセスさせないとか、なんかそんなもあった
そう
よう
で
な
す
もんです
ね。
けど、はい。で、これってどうなんですか？まあ、いろんな考え方あるとは思うんですけど、要するに、ツイッターにしろ、まあ、アマゾンにしろ、まあ、彼らはほら、どうしてもそういうテック系の人たちってやっぱ民主党寄りっていうイメージが僕あるんですよ。
そうですね。可
はい。
能性はあり
で、そういった人たちがこう、逆の、まあ、共和党の中でも右寄りと言われるトランプの
ますね。
支持者たちが運営するようなものであったり、まあ、トランプ自身のメッセージであったりっていうものを、要するに、そんなもの人の目に見せないよみたいなコントロールをしてしまうっていうことに対して、アメリカの人たちどういうふうに感じてるんですかね。
もうあんまり、その辺のメディアを信用してないっていうところも来ちゃってるじゃないですか
ああ、な
ね。
るほど。そこそフェイクメディアじゃないけど ね、なんかそんなようなことも言ってらしたんですけど。そうすると、人々は何をこう、信用して物事を判断してるのか結構迷いますよね。
やっぱり目の前のことですよね。学生さんなんかだったら、住宅ローンが免除、あ、ごめんなさい、学生ローンの執行猶予が延長されたわけですけど、1月20日に、そういったことで、自分たちの、利益になることが目の前に見えると、やっぱりそれになびくっていうか、それを報道する方 方向にみんなこうなびいてますよね。
となるとあれですよね、そういったそのまあポピュリズム的な施策が結構増えてくる可能性ありますよね。
そう思います。はい、トランプさんがだいぶ、まずまあトランプさんですけど、五番街のトランプタワーの家は今も一概区一般人入れないように道路規制してますし、
あ、そうですか。
あの支持者が多いテキサスとフロリダに移住するって人も多いし、
あ、
どうしてもまだあの息の根が止められてないって感じはしますよね。
いや、まだ生きてるんですね。
まあ、
生きてるって言い方もちょっと変ですけど、
フロリダの住居もあれ、あの、
はい、
正式には登記してあるのは社交クラブかなんかだから彼の自宅ではないんですよね。
ああ、そうなんですか。
だからあのメンバーの何パーセント以上のあの賛成がないと普段普通は住んじゃいけないところなのに、
はいはい、
あのその辺もどうなるかってことが言われてますけどね。
なるほどなるほど。
でも力は健在です。それで
なるほど、
あの移民政策としてすごくビザを、
はい、
厳しくしたじゃないですか。それで例えば今アメリカにカルロさんがもし働くとしたら、
はい、
あの何らかの労働ビザ取るんですけども、
はい、
大体あの8年ぐらい職歴があれば、
うん、
何らかのビザが結構今までは取れてたんですよ。特に H1B っていうビザが、
はい、
それでそれが今はあのちょっと非常に厳しくなってしまって、昔は大体4年生の大学出ると1年間プラティカルトレーニングっていう、
はい、
あの見習いでアメリカの会社で働けるビザがほぼ自動的にもらえて、でその、 あのビザがあるうちに H1B に切り替えると最初3年ぐらいもらえて、
はい、
2年ないし3年延長できるから最高6年まで入れるわけですよ。
はいはいはいはい。
でその間に永住権に切り替えたりして、
あ、まあ、
それに伴ってあの例えば芸能関係の人だったら O ビザってビザだし、プロ野球選手の関係だったら P ビザってビザだし、
はいはい、
結構そういうビザがあのオバマさんの時代までは割とスムースに取れてたんですよ。でもあのその辺を厳しくしてしまったために、
うん、
確かに南米からの移民の人とかは防げてるのかもしれないですけども、優秀な人が入ってこれなくなっちゃいましたよね。
ああ、なるほどですね。
だからアメリカ第一っていうのはすごくわかるんですけども、
はい、
中国でもヨーロッパでも、
はい、
まあ、あの極端に言えば 中近東でも優秀なお医者さんとか弁護士さんはいるんで、その辺はあの元に戻って移民をさせてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどなるほど。そういう動きとしてはどうなんですか。そっちに行かないかって話もあるんですか、ね、
あ、そっちに今行く方向でゆったりと舵を切ってるところです。
あ、そうなんですね。
あの今あのガテマラからこっちに入ろうとしている移民が70万人とかって言われてて、
はい、
それ以外にもボーダーで1100人ぐらいが、
うんうん、
あの移民させろっていう運動してるみたいなんですけども、
はいはいはい、
その辺をいっぺんにやっちゃうとあのやっぱりある程度混乱が起きるんで難しいと思うんですけども、うん、あのアメリカの本音としては、
はい、
あのやっぱあれだけ広い国境があって、
うん、
全く入ってこれなくなるのってやっぱ難しいと思うんで、実際問題永住権上げて合法的に働けるようにして税金が入った方がいいわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですよね。
だから、そういう方向に戻すんじゃないですかね。
実際その労働力として考えた場合も、
ま
あ、特にちょっとこれ僕の あの引きな経験なんですけど、まあアメリカの本社に、まあ、アメリカの企業に勤めた時に、まあ、本国、まあ、本社に行くことは何回かあったんですけど、
ええ、
でアメリカ国内に工場を持ってたんですよね。
ええ、
でそう、はい、それと工場内に
どこの州にですか？
シカゴです。
ああ、
はい、
はい、
まあ、シカゴなんですけど、やっぱりね、あのあれなんですよ、工場労働者ってスパニッシュ系多かったんですよ。だから、
なるほど、
まあどんな工場でもね、その校内にその張り紙等々があるじゃないですか。あれがね英語じゃないんですよ、スパニッシュなんですよ。だからまあ、東部の東部というかその シカゴって中西部になるんですかね、東部になるんですかね。
中西部ですね。
中西部ですね、はい。まあ、比較的こうメキシコ中南米中米との国境がまで遠いシカゴでも、 ヒスパニック系の人ばかりだったんですけど、その今言われたその中米、あるいはそのメキシコなんかと国境が近いね、その南の方というか西の方というとなると、なおさらそういう労働者が多いんじゃないのかなと。
そうですね、
はい、で日本でも今同じようなことが起きてるんですけど、実は、結局安価な労働力を外国人に求めるっていうのは、まあどこの国もやってることだと思うんですね。でそれが入ってこないとやっぱり困るし、あの日本でも先日あの菅首相がですね、外遊に一番最初に行ったのはインドネシアとベトナムだったんですよ。
なるほど。
なんでかっていうと、あの今日本の国内で働いてる外国人 の数って、あの もちろんご存じの通り、圧倒的に中国人が多かったんですけど、
そうですね、
今ね、おそらくベトナム人が一番なんですよ。
ああ、
はい、
あのトランプさんもベトナムから移民いっぱい受け入れたみたいです。
あ、そうなんですか。
ごめんなさい、ニューオーリンズだからルイジアナ州の方で。
へえー、あ、そうなんですか。
だからあの辺はあのトランプ様様っていうベトナム人の人多いみたいですね。あ、
そうなんですね。なんか
アメリカ東部もやっぱりベトナム料理も多くなってきましたよね。
あ、そうなんですか。ベトナムってなんか本当そういう意味じゃ一大労働力のこう供出国というか、ねえ、でインドネシア、
ベトナムも今やっぱりあれじゃないですか、はい、あの中国ほどじゃないけども、人件費が上がってきたんで、
確かに
最近洋服とか見てるとカンボジア製とかよく見ますよ、こっちで。
まあまあ増えてきてますね、
はい、ミャンマーとかね、
はい、そうですね、割とアパレルってやっぱりパキスタンが多かったんですね、その前に確か。
ああ、なるほど。
はい。パキスタンのあたりに、その縫製工場がいっぱいあるみたいで、それこそ米系のね、ギャップだの、H&M だの。で、ユニクロとかもおそらく持ってるでしょうし、はい。だからなんかこう、国によって得意不得意あるみたいですから。はい。まあ、ベトナムもね、米系のやっぱりアパレル、あのギャップなんか割と大きい工場ベトナムにあるって聞いた覚えあるんだよな。
ああ、なるほどね。
はい。あの、もともとベトナムのってなんかあれみたいですよ。手先が器用な人が多いんで、日本ですとね、割と多かったのは、あの、文具。あの、文房具ですね。割と文房具の工場が多かったりするんですよね。
いや、あのその辺はあれなんですよ、アメリカでもあのメイドインチャイナと並んで、はい、メイドインベトナム売れてて。
ああ、そうですか。
アメリカファーストっていうふうに言ってもいくら、あとやっぱり手先の器用さ、アジア人すごいじゃないですか。
まあそうですね。
だからアメリカの文房具品とかすぐ壊れちゃうんですよ
はいはいはい。
だからあのベトナム製とかあの無地なんかも人気ありますよ
ね。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
車も壊れますからね。
そうなんですよね。
あのみんなアメリカ人、あの会社の車とかは、はい、あのフォードとか GM とか多いですけども、あの自分が家で通勤使ってるセダンは、はい、ほとんど日本車ですよね。トヨタとホンダが多いですよね
今でもそうなんですか。
ところで、あの日本のこと批判してるけど、自分車何に乗ってるのって言うと、ホンダアコード、って言いますよ。
物は違うって話ですね。
やっぱりあの燃費が良くて故障しないのは優秀ですもんね。
それは世界共通のやっぱり求められてることなんですね。
いや、宇野さんじゃないけど、中東のね、ガソリンが安いところだったらね、あのアメ車いいかもしれないですけど、やっぱり燃費は考えますよね。
まあ確かにそれはそうですね。なるほど。まあ、ちょっと話飛んでましたけど、はい、まあ、そういう移民政策等々もね、
はい、
またちょっとアメリカの方でも動きがあるよということなんですけど、あとなんか他にこうバイデンに変わってから、はい、
銃規制を強化するっていうのが一つ出てますけども、このなんか数ヶ月間拳銃を買わないかっていう広告がよくインターネット等で目立ってて。
それはなぜ
$400出すと結構そこそこの拳銃が買えちゃう国なんですよね。
はいはいはいはいはい。
だから僕はちょっと生理的にあんまり銃って受け付けないんで、
はいはい、
できればなくなってほしいなと思うんですけど、時々田舎ドライブしてるとガンっていう看板があるんで、
はいはいはい、
冷やかしで入ってみると、
はい、
あの買い物帰りのおばちゃんが買い物袋と、はい、サンダル履いて銃を物色してるんですよ。
はは
なんか異様な国だなと思いますよね。
やっぱりそれってやっぱアメリカの伝統的な文化なんですかね。
ただやっぱりあの 都心部はね、警察呼べば5分か10分で飛んできますけども、
はい、
田舎に住むと自分で自分たちを護身のために銃持つっていう考えは分からなくもないですけどね、
は
い、
そりゃそうっすよね。だって車で隣の家に行くのに20分30分かかるなんてありますもんね、田舎行くと。
そうですね、そうですね、
そんな時に家族守るの自分がやらなきゃ誰がやるんだっていうね。まあそれは分からんでもないですね。
そうですね。あのちょっとボストンで、はい、コロナで大変ながらでも頑張ってる業種っていうのが2つあって。
あ、はいはい、何でしょう。
あの一つがね、はい、古着屋さんなんですけども。
古着屋さん、はい、
結構あの高級古着を扱ってるお店なんですよ。
はははは。
それであのポイントとしては、まあはい、ブランド品を安く売ることもできるんですけど、買い取って売るってことをやってるんですけど、例えば、10万円分ぐらい買った服を持っていくと、
はい、
あの1万円2万円にはなるんですよ、ブランドの服だと。それで、はい、ポイントとしてはその服を、お金に換える場合は1万円なんですけども、はい、その店で使えるクレジットに使える場合は、倍の2万円になるんですよ。
はい、はいはいはいはい。
このアイデアが受けて、はい、結構こういう時期に、流行ってる仕事ですね。
あ、面白いですね、そのアイデア。日本の古着屋さんどうなんだろう。
あの古着屋さんで、なんていうのかな、まあ、そういうブランドのハンドバッグとか小物とかスカーフとかも扱ってるんですけども、はい、で今だったらダウンジャケットなんか結構メーカー品が安く買えるんですよ、はい、だからしょっちゅう売りに行く人と買いに行く人で、はい、店内が結構活気がありますね。
ああ、そうですか。それ大体、まあ、仮にまあ2万円のクレジットもらうとするじゃないですか、でそれで売られたもの買われたものっていくらぐらいで売られてるものなんですか。
2万円のクレジットで、2万円のクレジットで買われたものは、はい、そうですね、
倍ぐらい、400ドルぐらいとか、
倍ぐらいでは売ってると思う
んですね。まあそんなもんですよね。なるほどなるほど。
だから結構商売としてもいいと思うんですよ。もともとは仕入れがお客さんから仕入れるわけですから。
そうですよね、在庫いらないですよね。
で、売れそうもないのはドラスティックにこれは売れないって言って、うん、横に分けて持って帰らされる
んです
、は
い、ああ、そうなんですか。
であのこっちはガソリンスタンドとかに、
はい、
貧しい人に服を寄付するようなボックスが置いてあるんで、売れなかった分はそのボックスに入れて社会福祉に役に立つっていう感じの流れになってるんですね。
無駄ないですね、アメリカ。それ、へえ、
合理的ですよね。それでそこは靴とかも寄付できるようになってるんで、
はいはいはい、
売れなかった靴はあの少し小切れな靴は寄付するみたいにしてますね。
あ、そうなんですか。いや、僕ね、古屋
あともう一つの、はい、流行ってるっていうのが本屋さんなんですけども。
本屋さん、はい、
本屋さんは基本的にははい、やっぱりみんな本アマゾンとかで買うんで、バンズ&ノーブルとか大手の本屋さんは苦戦したり、店舗も閉めちゃってるところが多いんですけども、
はい、
ある地元の本屋さんは、
はい、
売り場面積が倍になったと思ったら、3分の1ぐらいは本を片付けちゃって、
はあ、
ギフトの小物類を売ったんですよ。
はいはいはい、はい、
置いたんですよ、そしたら本を人に直接プレゼントするっていう市場があるみたいで、こういう時期だからこそ大切な人に、
はい、
だから子供向けの本とか成人向けの本なんかも、うんうん、全てプレゼントと抱き合わせで売るっていうことをしてヒットした、はいはいはい、お店なんですね。だからそういったところがこういうご時世でも頑張ってるんで、
うんうんうん、
なんか微笑ましい風景でした。
なるほどですね、
古
着屋さんっていいですよね。僕ね、日本も結構古着屋さん今多いんですけど、僕サイズの問題があるんでないんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。たまにこう行くこともあるんですけど、大体日本ですとやっぱりM 寸が多いじゃないですか。M とか M L M L 寸が多いんですよね、やっぱりね。 そうすると古着屋さんで買いたいものってやっぱアウターとかになるじゃないですか。アウターってやっぱりね、L だとちっちゃいんですよね。
あ、そうですか。XL ですか。
アウターは XL ですね、僕は。
あー、なるほど。はい、あ、結構背があるからですかね。
そうなんですよ。だから、そこでアメリカ行くとね、割とサイズも結構余裕で買えたりするんだろうなっていう。
はい、
あの、僕、靴なんかもそうなんですよ。靴だともう日本でね、僕、特に革靴ね、ないんですよね。だからもう
ずっと。あそこ、ニューバランスとかいいんじゃないですか。もともと、日本人の足に合うって言いますけどね。
そうですね。だからもう買えるものが限られちゃうんですよ。
はい、ブランドが。
そうなんです。でもアメリカにたまに行くことあったら、僕、靴もいつも買ってくるんですよ、まとめて。
あ、そうですか。
3、4足ぐらい、いつも。大体。アメリカに出張があるじゃないですか。そうすると、アメリカのモールに行って、靴屋さんで大体3、4足ぐらい。いくらでも選べるんで、そこはありがたいですけど、だから古着屋さん行っても多分ひょっとしたら僕の体にもね、合うものが結構いっぱい、
あると思いますね、それはね、
選択肢があるかなと思いますね。はい、でさっきの本屋さんのギフトのビジネス展開ですけど、これもやっぱりなかなか面白いですよね。今だからこそ、
そうですね、やっぱり人が、人になんか感謝の気持ちとか、入学卒業おめでとうみたいな気持ちを表すのに物体で渡すっていうのはなくならないみたいですね。
そうですよね。それってあれなんですか、送りつけにするんですか、それとも手渡してやるんですか。
両方できます。
あ、そうなんですか。
両方できます。でもご近所の本当に町の本屋さんなんで、直接買いに行って、まあギフト自体は郵便で送ったり手渡したり、はい、してるみたいですね。
なるほどですね。
可愛らしいものが多いんですよ。鍋つかみだとか。
あ、はいはい。あ、じゃあちょっとした本当に小物ね、さっき言われたけど。
小物、
なるほどなるほど。そういうのでなんかね、やっぱりいろいろ広げていくっていいことですよね。
そうですね。逆に日本からラーメン屋さんが進出してきて。
は
あ。2億円ぐらいかけたらしいんですよ。2ミリオン、弁護士代とか全部入れて。で、こっちってなかなか労働組合がうまく動かないんで、
はい、
大体何ヶ月か、あるいは半年ぐらい、オープンが遅れるのが、
はいはい、
一般的なんですけど、
うんうんうん、
空いたのが去年の2月だったらしいんですよ。
はいはい、
で3月で、レストラン閉めざるを得なくなった。うん、なってしまって、それからずっと休業 で、
はあ、
でついにラーメン一杯も売らずに撤退だっていう話なんですけどね。
地獄ですね、それ。
逆にそういう大手資本で来るよりか、
はい、
コツコツ地元で一杯のラーメンをコツコツ売ってるお店の方が強いですね、いざという時にね。
なるほどですね。
結構テイクアウトとかで残ってますもんね。あとは今時短が今日本で問題になってるじゃないですか。
はいはい、
やっぱこっちもお酒販売できるとこはやっぱりお酒売りたくてしょうがないんで、やっぱり潜りで、売って見つかっちゃってる店も出てるみたいですね。
あ、はいはいはい、
で酒を販売する許可を取り上げられちゃってるようなケースも見受けられるみたいですね。
日本ですと今、
だから本当にレストラン業界が今一番大変だなと思いますね。
はい、アメリカで今どうなんですか、お酒を出せる時間って何時までって決まってるんですか。
いや、それは閉店までは出せますよ。だから9時10時まで出してるところ
もあるんですよ。なるほどなるほど。
バーとかは食事バーだけだとちょっとまずいんですけど、おつまみを出すところは、レストランっていうカテゴリーになるんで。
ああ、なるほどなるほど。
結構遅くまでやってます。11時ぐらいまでやってるところもあります。
ああ、そうなんですね。
な
るほど。あれなんですね、日本の場合は今、東京とか、緊急事態宣言が出されてるエリアっていうのは、8時までね、しか営業できないんですけど。
お、非常に気の毒ですよね。
いや、厳しいですよ。だから結構ね、今竹山さん、モンテローザって白木屋とかやってる居酒屋のチェーンご存知、
ブランドですよね。
はい、あそこってね、何でも人の真似してパクっちゃうチェーンなんですけど、で自分たちの業態をすぐ変えちゃうんですよ。要するに、そうですね、 串カツが流行ると、串カツの店を白木屋から業態転換して出すとかね、要するにこれまで白木屋だったお店が串カツが流行ってきたなと思ったら、1週間ぐらいかけて店内改装して居抜きで、それこそ串カツ屋に変えるみたいなことをずっとやってきてる店なんですよ、あのモンテローザっていうのはですね。だから店舗数、全体の店舗数ってあんまり変わってないはずなんですよ、モンテローザって本来。
なるほど。
ですけど、
だけど流行りの、その時の流行りを市場に持ってってるってことなんですね。
はい、そうなんですよ。ですけど、
ええ、
この間なんか新聞報道で言ったんですけど、首都圏の店舗数百店規模で閉めちゃうんですよね。
あ、
完全撤退ですよ。
そうですか。
はい。で、ワタミも結構な数の店を閉めるとかね。
で、
さっきの話なんですけど、割とね、大手資本が今結構厳しいんですね、外食チェーンは、
うんうん、
やっぱり固定費がやっぱかかっちゃうのと、あと政府の支援策って基本的にやっぱりこう個人店がやっぱ中心になってきちゃうんで、なので大手資本だとやっぱり人件費も出ないって話になってるみたいなんですよね。
そうですね。
はい。で、反面ね、
逆に大手が苦しいわけですね。
そうです。反面ね、あの僕の知り合いの、まあ、夜の仕事してる、経営してる人なんですけど、逆に、この1年ぐらい、もう利益出ちゃってしょうがないっていう人がいますね。
ああ、はい、それはどうしてですか？あの、売り上げがいいんですか？
いや、売り上げ、もうお店閉めちゃってるんで、
閉めちゃってる、
はい、でも支援金と、あと雇用助成金とか、なんかそういうのがいっぱい入ってきちゃうんで、要するに、
お店やってるよりかいいと。
そうです。手残りとしてはすごいんですって、で家賃補助とかも出るんで、そしたら店開けるよりも閉めちゃった方が残るも残るっていうんですよ。
ああ、なるほどね。
女の子雇ってる店なんですけど、女の子に対するあの給料って基本的にまあ歩合給じゃないですか、なので店閉めちゃうと払わなくて済むでしょ、だからそんなこんなでここ1年ぐらいあの売り上げ立たないけど利益が残って、あと税金どうやって払おうかって、それだけ今頭悩ましてるって、嬉しい悲鳴だっつってました
。なるほどね、はい、それも独特ですね。
そうなんですよ。だアメリカなんかどうなんですか、その辺なんか変な現象っていうわけじゃないんですけど、
やっぱり個人経営 で、はい、そうですね、5人から10人ぐらいの会社してる人は、結構あの100万単位で助成金というかもらったんで、
はいはい、
一息をついてるような感じしますよね。
あ、なるほどですね。
で、あと、この間国民全体に、小切手が600ドルかな、
はいはい、
配られたんですけども、あの残り1400ドルも配るってことをやってるのと、
あ、なるほど。
それから失業保険が伸びましたね、はい、3月いっぱいまで。
ああ、そうなんですか。
失業保険が今、1週間に、まあ、もちろん人によって違うんですけど、大体7万5千円ぐらい出てるんですよ、1週間に。
はい、1週間に7万5千円。
そうすると、トータルで30万円ぐらいになりますよね、
はい、
月ね、
はい。
なんとか、それがキャッシュで入ってくれば食べていけるんで。
確かに。
自分の仕事が、特に例えばミュージシャンの人とか、
うん、
元の仕事のところまで戻ら、マーケットが戻るまでは、無理に働かないって人も確かにいますね。
ああ、なるほどですね。うん、この間なんか滝波さんから教えてもらったんですけど、ワクチン打つと給付される、給付金が入るよみたいな。
そうですね、それも今審議されてるようです。ワクチンを広くするために、もう本当に分かりやすいですよね。
ワクチン、要するにコロナのワクチンを打つと、いくらぐらい入るんですか？
もらいやすくなるっていうふうにしようっていうふうに話し合ってるんですよ。
そうですか。あ、ワクチンの接種に対してお金もらえるんじゃなくて、
ワクチンの接種に対してお金もらえるのと同じことですよね。
ああ、なるほどね。
お金もらうためにはワクチンを接種しようっていうふうに言うわけですから。
まあ、モチベーションはそこで上げていこうってことですね。
今、医療関係の人のが大体行き渡りつつあって、 75歳以上の人からやってて、徐々に年齢下げていくところまでは行ってますけど、
なるほどなるほど、
国が大きい割には結構動いてるなと思いますよね。だから、ヤンキースタジアムもそうですけど、ボストンだったら、はい、ニューイングランドペイトレーツっていう、アメフトの結構強いんですけどね、今年はちょっと、スーパーボール行かなかったですけど、そういうジレットスタジアムっていうフットボール場だとか、レッドソックスのフェンウェイの球場自体もワクチン の、はいはい、接種場になってます。
ああ、そうなんですか。じゃあ、そういう大型の、まあ、公共施設に近いところを使えるものはみんな使ってしまおうという感じなんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
それで、まあ、できるだけ早く打とうということで動いてますよね。
どうですかね、ワクチンに対する恐怖感ってアメリカの国の中であるんですか？
みんな本音の中ではあるのかもしれないですけど、やっぱりそれ以上に感染者数が伸びてるのが強いんで、全体的には早く打ちたいという気持ちの人が多いんじゃないですか。あ、
なるほどですね。なるほど。
やっぱこっちもセレブがツアー作って家に行ったりだとか、
ああ、そう
なんですか。問題になってますもんね。
どこに打ちに行くんですか、セレブの人たちは。
なんかワクチンが一部余ってるところの情報が、
はい、
伝わるとそこにプライベートジェットで打ちに行くって話は噂レベルって出てますね。
すごいな。日本ですとね、まあ2月の、まあ、今月のですね、
はい、
中旬ぐらいから、まあ、医療関係者をはじめとして接種開始みたいな流れなんですよ。
なるほど。
はい、で6月ぐらいにはまあ大方打ち終えるよみたいな、そんな予定なんですよね。まあ、まさにオリンピックのためにそういうスケジュール組んだんだろうなと思うんですけど。
なるほど。
割とね、でも日本のその論調というか風潮ではあんまりみんな積極的にワクチンの接種したくないっていう感じがやっぱありますね。はい、
なるほどね。
やっぱ怖いっていうのと、あとメディアのちょっと報道の仕方が、そのワクチンの副作用に対するやっぱりこう恐怖を煽ってる部分結構あるんですよね。
実際打った人の話でもちょっと熱が出たりとか、気分悪くなったっていうの出てますもんね。
出てます。
はい、インターネット上にはね。はい、
まあ、その辺が結構クローズアップされてる部分も結構あるので、あんまり積極的に打ちたいって思う人あんまり多くないんじゃないのかなって今のところ思いますけどね。まあ、そもそもコロナで死んだ人っていうのは絶対数が少ないんで、日本の場合は。まあ、それもあると思うんですけどね。まあ、まあいずれにしろ、まあ、いろいろ、まあ、そういう、まあ、施策がどんどん進んでるっていうことですね。
そうですね。
はい。で、ちょっとそろそろ面白い話を僕したいんですけど、メジャーリーグの話をちょっとやっぱりここで、はい、マー君が日本復帰決定しまして。
そうですね、はい、すごいニュースでしたね。
すごかった
ですね。バリバリ の、 ローテーションピッチャーですからね。
そうなんですよ。で昨日、まあ、2月5日に沖縄に入ったみたいですね。はい。アメリカの国内でその田中将大っていうピッチャーに対する評価ってどういうふうに報道されてるんですか？
やっぱり安定してね、
はい、
去年はまあああいう短期シーズンでしたけど、それまで安定して10勝を上げられるピッチャーってことで、
はい、
評価されてたと思いますよね。
特にボストンのファンにしてみると、まあ、ヤンキースのローテンションピッチャーじゃないですか。まあ出ていくんだったら歓迎だよみたいな感じなんですかね。どんな
やっぱ崩れるときは崩れてましたけど、抑えるときはビチッと抑えてたんで、ちょっとレッドソックスファンとしてもワクワクするピッチャーの一人だったんじゃないでしょうかね。
あ、なるほど。じゃあ割とそういう、まあ、一定の評価というか、まあ、ローテンションの3番目に4番目ぐらいは確実に守れるよみたいな。
だからアメリカに残らなかったことは皆さんびっくりしてますよね。
ああ、やっぱそうなんだ。いや確かにね、まだ32歳じゃないですか。
も
うバリバリですよね。
そうですね。
まあ確かにコロナの影響とかね、いろいろ契約の問題でいろいろあったんでしょうけど、まあちょっと僕は黒田とはまた違う男気を感じましたね。
そうですね。
はい、
まあ 田中投手は入るところからね、あの12球団どこでもいいっていうスタンスで入って、
そうです、そうです、はい、
男気があるピッチャーですよね、はい、
あのしかもあの当時の楽天ですから、ぶっちゃけね、あんまり強くなかったし、あの当時、まあ、野村さんがね、
そうそう、うん、まだチームもできたばっかりで、弱い時でしたからね、
そうですね、で、アメリカに渡るその年は24勝0敗っていう、とんでもない数字残して、で日本一にしてアメリカ行きましたからね。今年あれなんですよ。あの東日本の震災から丸10年なんですよ。
なるほど。
だから多分そういうのも。
仙台にとっては特別な年だってことですね。
う
ん、
もうメモリアルイヤーですよね。で、しかもこのコロナでしょ。
うん、
割とこう明るい話題がないじゃないですか。だからそういうのもやっぱ多少、まあ、ひいき目に見るとね。あったんじゃないのかなっていう想像はしますけどね。
そうですね。はい、まあ後からしか結果は分かんないですけど、はい、いい選択だったかもしれないですね。
う
ん、
そうですよね。まあ噂ではね、またあの2年契約と言いながらも1年経ったらね、田中の方から、契約破棄してメジャーに戻れる兆候があるよみたいなこと言われてますけど、まあそれはそれで全然いいじゃないですかね。
そういうね、トランザクションもあってもね。
そうそうそうそうそう。であと今朝新聞読んでたら、地味にマリナーズの平野もオリックスに復帰ということで。
なるほど。
はい。まあマークに比べれば地味なニュースなんですけど。まあ3年ぐらいですかね、メジャーに行って、もうクローザーで活躍してましたんで。はい。いい選択
だと思います。結構リリーフの投手でまだまだ来れるピッチャーっていそうな気しますけどね。
いや、多いと思いますよ。はい。まあリリーフじゃなくても、まあ今年だったら菅野なんてね。結局ジャイアンツに残留決まりましたけど。やっぱり FA の市場がこんだけやっぱり遅れてるとね。で今朝ですか、バウアー。
そうですね。びっくりしましたね。
はい、ドジャースに。またとんでもない金額で。
本気ですね。
あれやばいです。だって。ドジャースってやっぱり左腕のカーショーがいるじゃないですか。で、このピッチャーだけでももう大変なのに、そこにバウアーが加わって右左でね、もう普通にフルシーズンに行けばもう15勝は2人とも稼げるよっていうようなピッチャーが。
そうですね。ねえ、
まあ同じ西海岸のパドレスが今すごい補強してね。
まあだからナショナルリーグ西地区は面白いですね。
超激戦だと思いますよ。はい、
メッツなんかもこれから補強してくる可能性ありますしね。
まだ補強しますかね、メッツは。
もうあんまり残ってないけども、すごい張り切ってたから、もう人驚きぐらいあってもいいなと思ってるんですけどね。
まあメジャーリーグも去年60試合ぐらいですか、試合ができたのでね。ほんで、お客様入ってないんで、まあ、相当経営状態厳しいんだろうなって容易に想像つくんですけど、ただメジャーの場合シビアなのは日本と違って試合の数に応じて年俸を下げられたりするんでしょ、あれって。
そうですね。
だからそこはやっぱシビアっすよね。日本の場合は決まれた年俸ね、試合が減ろうがなくなろうがやっぱ払われるみたいなんで、
だから今年ね、田中選手に、まあ、ニューヨークにね、日本人がいないっていうのもちょっと寂しいんですけど、
そうですよね、
残った選手には頑張ってほしいですね、野手も含めてね。
本当ですよね。
秋山とか筒香とかね。
ね、特にはバッター陣は今年勝負ですよ、本当。特に筒香。ねえ。今年ダメだったらもう2年契約ですから、ちょっと首が寒い状態だと思うんですけどね。
そうですね。
はい。今年どうですか、メジャーリーグもまだ全然予定立ってないんですよね、実は。
そうですね。キャンプが伸びるかもしれないって話が出てるぐらいですよね。
通常ですと、2月の、20日過ぎでしたっけ、キャンプインするのって。
それぐらいから、ね、キャンプインします。
はい、
最初1週間前にピッチャーとキャッチャーが行って、その後すぐ野手が行って合流するって感じですね。
なんかアメリカのキャンプってファンが見に行ったりできるんですか？
できますよ。まあ、練習はあんまり長い期間やってないですけども、
はいはい、
試合中心に 見に行けます。球場がやっぱり小さい球場だから選手が近くていいですよね。
そうなんですよ。僕も沖縄キャンプね、日本のプロ野球ですけど、見に行ったことありますけど、あれ面白いですよね、やっぱり
1日に2球場とか、場合によっては3球場はしごできますよね。
もっとです、もっと。
あ、もっとするんですか。
もっと沖縄のね、二次キャンプって、10球団キャンプ張るんですよ、沖縄本島で。
あ、じゃあ球場と球場が近いわけですね。
近いです、近いです。ジャイアンツがセルラースタジアムといって、空港に割と近いところに球場持ってるんですよ。
なるほど。
そこでキャンプするんですよ。そこが一番、そこと、あと日本ハムがの二軍がですね、あれなんて読むんだろう、国の頭と書いて黒島と読むのかな、あれがちょっとこう、沖縄の東北部なんですよ。そこだけ離れてるんですけど、あとめっちゃ近いんですよ。日本ハムと DeNA か。日本ハムじゃねえや。あ、ドラゴンズ、中日と DeNA の球場って車で5分ぐらいですからね、あれ確か。
やっぱりあれですね、気候も安定してますかね、
そうです、そうです。はい。あとで、やっぱり何よりもいい球場が多いんですよ、沖縄って。
ああ、なるほど。
はい。やっぱり米軍基地があった、その保証の問題でね。
なるほど。野球もだけど、球場好きにもたまらないですね。
いやー、沖縄ね、もう僕、球場マニアなんで、野球場があったら必ず入りたくなるんですよね。あとは、それについて、球場と、野球場じゃなくて、いわゆるいい、その陸上競技場とか、
はい、
スポーツジムっていうのが、いわゆるその村とか町の施設としてやっぱりあるんですよ。あれ、まあ、多分本当に保証金やなんかでやってるんでしょうけど。
なるほど。
これがね、またいい施設なんですよ、本当。
だからプロレベルが使っても十分に
使えるような。そうです、そうです。はい。で、運動公園みたいな感じなんですよね、だから。で、まあ、本当に日本だと本当に二軍の、プロの二軍がこう公式戦できそうな球場はね、沖縄の中にいっぱいあってですね。で、その辺を使わない、なんか土曜日とか日曜日、小学生が少年野球やってますからね、そういうところ。沖縄は結構贅沢な、はい、贅沢な野球環境ですよ。だからまあまあ、本当キャンプ地巡りはね、結構本当に、沖縄のキャンプ地巡りは本当楽しいですね。ただまあ、今年はちょっとなんか、ね、お客さんは見に行けないようなこと言ってましたけど。
まあ、なるほどね、
はい、無観客でやるんだみたいなね、
はい、まあプロ野球はなんとかやってほしいですよね。
日本の
短かったけど、
そうですね、日本の場合はなんとかこのままできそうですし、あと一応今のところオリンピックもやる体でまあね進めてますんで、もしやるんであれば日本代表チームにマー君が入りますから。
ああ、なるほどね、
はい。
オリンピック、NBC が、
はい、
こちらの放送権持ってるんですけど、たまにフットボールとかのスポーツ中継やるときに、
はい、
15秒スポットコマーシャルが入りますよ、東京2021年って。
あ、本当ですか。どうなんですか、アメリカ国内でオリンピックのことって報道されます他に。
いやー、されないですけど。
されないですよね。
やっぱアメリカとしてはやらせたいんじゃないですか。
ああ。
やらざるを得ないって感じなんじゃないですかね、今日現在ではね。
まあそうですよね、契約の問題もあるし。
できるかどうか不安ですけど。
無観客でやるんじゃないのかなっていう想像はありますけどね。はい。いやー、
そうですね。
でも、僕は無観客でもやってほしいなって思いますけどね。
野球もありますからね。
そうなんですよ。で、夏場じゃないですか。ちょうどまあウイルスの活動もやっぱ弱くなるタイミングでもあるので、まあ最悪ね、お客さんは外国から入れないで日本人だけお客さん、観客入れるんだったら、まあ、そんなんでもいいんじゃないのかなっていう気もしてるんですけどね。
そうですね、
結構今本当に僕もお正月に新日本プロレスの東京ドーム大会とか行ってきましたけど、やっぱりすごいやっぱ感染症対策って本当に気を使ってやってるんでね、こんだけやってれば大丈夫なんじゃないのと思いますけどね。
そうですね、なんとかやってほしいですね。
はい。なんかでもあれですよね、日本の場合はなんかこう論評ありきみたいなところが結構あるので、 メディアの報じ方がですね、こ
う
事実を淡々とこう述べるみたいなメディアってないですね、日本はね、考えてみたら。
ああ、なるほどね。
うん、そうなんですよ。言われてみたら、うん、そういうのはないなぁ。うん、判断をこう、見てる人に委ねるみたいなのがやっぱり結構ないですね。だから昔のね、なんかニュースキャスターなんかは、割とそういうことを言う人多かったように思うんですよ。安藤優子さん、
は
い、安藤優子さんっているじゃないですか。
あ、安藤優子さん、
はい。あの人がなんか、ずっと帯のやってた番組がもう終わって、この間ね、とある、ネット系のメディアに出てたんですよ。で、その人がインタビュー受けてたんですけど、で、安藤優子さんがなんかインタビュー受けてて、ずっと心がけたこと何ですかって質問があったんですよね。そしたら、できるだけ自分の意見を言わないようにしてましたって言ってたんですよね。
ああ、それもなんか残酷な話ですね。
でも、なんか、なるほどなと思いましたね。
うん、なるほどなですよね。
う
ん、
そうだろうなと思いましたよ。だから今は全くもう、自分の意見を言うのが、こう、まあそういうメディアの人の役割だみたいなところも結構あるんですけど、アメリカで言うとほら、先日亡くなったラリー・キングですか。はい。あの人なんかは割とこう、まあ日本で伝えられているところによると、こう、自分の意見はあんまり言わないで、インタビュアーとに徹してたみたいな、そういうイメージが結構あるんですけど、ああいう人がやっぱりどんどん今いなくなってるんですかね。
まあその通りなんじゃないですかね。ねそうですね、どのチャンネルつけても同じこと言ってるっていうのは日本にいるとき感じました ね。
ほんと特徴ないですからね、なんか無難な方向しかみんな求めてないのかなと思うし、まあちょっと取り留めない話になっちゃいましたけど、どうですかね、あとその旅行業としてはやっぱり相当まだ厳しそうですか。
そうですね、最長あと1年ぐらいは確保してますけども、少しね、企業関係の人の駐在とかで、
はい、
動いて、その、旅行のお手伝いをしてくださいだとか、まあ、この間もお話しした学校関係の人とか動き始めましたけど、まあ、全盛期に戻るにはまだ程遠いですよね。
まあ、動いて1割、2割の世界っていう感じですか。
で今、アメリカの国内、今、カナダとアメリカの国境って、
はい、
原則重要な移動以外は、一般の人の移動って禁止されてるんで、
あ、
この辺が開かない限り、旅行しようって気分にならないでしょうね。まあ、
そうっすよね。
でもまあ、我々はできる限り、ここで少しずつね、お客さん来た時に何ができるかっていうのをちょっと考えて、できることをやっていくしかないなと思ってますけどね。
確かに、まあそう、それはそうですよね。いや、日本でも旅行業者の方も大変ですよ、今、本当。
もう大変ですよね。ね、
本当に、あと航空会社もね、やっぱりやばいし。
せっかく LCC が出てきてね、いい運賃になってきたのに、また逆戻りですね。
おっしゃるとおりです。高いっすよ、今、空港運賃。はい。反面、ね、飛ばせもしないだろうって思ってる、その、格安路線のチケットがね、事前販売されてね、どうせキャンセルになるに決まってんのにとかね。
なるほど、先にお金集めちゃうわけですね。
そうあんなことやったらね、もう自分で自分の首絞めてるもんだと思うんですけどね。だちょっとだから当面日本でもやっぱり旅行需要ってやっぱり伸びないじゃないですかね。国内旅行、
ね、バーチャルでやるって言っても限度がありますしね。
バーチャルは所詮バーチャルですよ、やっぱ。
やっぱりその場に行って食べたいですよね。
そうっす、やっぱり実際に行くためのやっぱりプロモーションでやっぱりバーチャルだと思うんですよね。やっぱりね、やっぱり外国に行ってその空港に降り立った時の匂いとかね、音とかね、やっぱりそれが楽しいんであって、 バーチャルはやっぱあくまでもやっぱ疑似体験ですからね。
そうですね。
そういうの見て、あ、自分で見てみたいな、行ってみたいなと思って行くのがまあ旅行だとも思うので、それがちょっとやっぱり当分、僕もどうかな、もう1年ぐらい無理かな
って。まずどこに行きますか、解禁されたら。あの、全部行けるってもしなったら。
ああ、そうっすね。やっぱりタイかな。
そうですね。僕もタイは行きたいですね。あったかいですもんね、いつもね。
あったかいし、はい。
こっち冬いると、本当にあのタイの気候が懐かしいですよ。
そうっすね。あと、まあ、気候関係ないんであれば、僕、意外と中国大陸行きたいんですよ。
あ、そうですか。
はい。大陸ね、やっぱり僕、なんかね、やっぱ恋しくなるんですよね、行ってないと。もう丸2年ぐらい行ってないですよ。
あ、それは別にあの上海にこだわらずですか。
あ、はい、そうですね。あの、大体まあ僕、上海が深圳のあたりなんですけど、行くのって。でもまあその他の町にもやっぱ行ったことあるんですけど、やっぱね、人間のパワーってすごいんですよね、中国って。
なるほどね。
あの、どうしてもね、日本にいるとね、こう周りの目気にしちゃうんですけど、中国行くとね、あ、人間って動物でいいんだなって思うんですよ。良くも悪くもね。
そうですね。
そういうなんかこう動物としてのその本能に目覚めさせてくれる場所がやっぱり中国なんで。
はい。
やっぱりそうですね。あの、本当に解禁、来週どっか行っていいよって言われたら、まあ、僕中国行くかもしれないですね。
はい、なるほどね。
上海、深圳、まあ、あの季節が良かったらあの東北の方も行きたいですしね、ハルビンとか。
あ、
はい、
冬はちょっと寒いですけどね。
冬はもうちょっとね、もうちょっと厳しいですけど、やっぱりその辺行きたいですね。
早く叶うといいですね、それがね。
いや、当分ちょっとやっぱ厳しいでしょうね。やっぱり僕本当に今年1年多分無理だなっていうふうに思ってますよ。はい、1年後にね、あの、実は東京オリンピックが北京なんですよ。2022年がですね。
なるほど。
はい。これやれんのかなっていう。
1年、そうかそうか。あの、オリンピックが1年伸びちゃったから、
そうなんです。
1年おきになっちゃったわけですね。
そうなんです。
そこだけがね。
はい。で、東京オリンピックって一番やばいじゃないですか、このパンデミックって考えたら。しかも中国で、で寒い北京でしょ。だから結構ね、本気で中国の政府はウイルス封じ込めに来るんじゃないかなと思ってるんですけどね、その分。だその分結構その直前まで気軽に出たり入ったりするのって難しいんだろうなというふうにも思うし。
なるほど。
はい。まあ、そんな、ちょっと、読みをしてますけどね。そういった意味じゃね、本当に今年、もし東京でオリンピックできないと、その、来年の、ね、冬季のオリンピック、北京でのオリンピックにも結構影響があるはずなんで。
そうですね。
はい。そう考えたら、まあ、夏なんで、ウイルスもいないだろう。で、じゃあ無観客でまずやりましょうか。で、終わって、来年冬。じゃあ、封じ込め完全終わりましたね。北京で東京オリンピックやりましょうか。みたいな、ストーリーって、僕は多分、ありなんじゃないかなって、期待値込みで考えてるんですけどね。そうあってほしいなっていう願望ですけどね。
なるほどね。
まあまあ、ちょっと、いろいろ、まだ大変ですけど、なんとか。頑張っていきましょう。
まあ必ずいい時が来ますよ。
そうですね。もう必ず朝は来るっていう考え方しかないですもんね、こういう時はね。
そうですね。
はい。またちょっといろいろ定期的に話聞かせてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもすいません、今日もいろいろお使いいただきまして。
とんでもないです。
はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
失礼します。
はい。Birthday!